説教、隣人と題して増田琴牧師です。
雨の日曜日になりました。足元が悪い中でしたけれども、皆様こうして集われて共に賛美をすることができることを心から主に感謝をいたします。私たちはそれぞれに知らされ与えられた場で一週間の旅路を続けてまいりました。お一人お一人が痛みや不安を抱えて、あるいは楽しさや喜びを見出しつつ、旅路を自分なりの工夫を持って歩んでこられたことと思います。疲れを覚えておられる方もおありになるでしょう。また今朝は愛する方を天に送られたご家族の皆様も集われております。ありし日の愛する者の姿を思い起こして、今共にあることを祈りのうちに覚えたいと願っておられる方もおありになるでしょう。それぞれ皆様お一人お一人に必要な励ましと慰め、そして新しい週を歩む力と希望が与えられますように。熊本地震の被災状況が明らかになるにつれて、多くの方々が困難な状況に置かれておられることに心を痛めています。必要な支援がそれぞれのところに届けられますように祈りつつ、皆様と共に私たちも取り組んでいきたいと願っております。先週の日曜日は礼拝後、各会が行われまして、私は女性の会でキリスト教の死生観のお話をさせていただきました。以前壮年会でも行いました。死生観というような、抽象的なお話だけではなくて、葬儀のことも具体的にどういう手順になりますかというふうなことも元気なうちにご一緒に語り合っておきましょうと話しましたし、また生きること死ぬことをどのように受け止めているのかということについて語り合いました。第1回でしたから、今後も皆様とご一緒に考えることができればと願っております。キリスト者にとって天に召されることは、地上にあった親しい関係が断たれてしまう寂しい辛いことであります。人生の大きな危機です。自分という存在の大切な部分が失われてしまったという危機です。同時にキリスト者が死ということを覚えます場合には、そこでその人との関係が完全に断たれてしまったのではなく、主にあって結ばれているということに信頼をする、それは信仰の始めということができるかもしれません。普段私たちは自分の命に限りがあることを知っていても、それを日常的に意識して生活しているわけではないということに気づきます。限りのある私たちは同時に永遠の神に結ばれていることによって、天にある愛する者たちとの関わりも与え続けられているのです。信じることは何か闇雲に信じ込むということではなくて、愛する者とのかけがえのない時は失われたり奪われたりするのでなく、今も生き続けていることだからこそ、地上にある一人一人は自分の命を大切にして今を生きる、勇気を持って自分らしく生きていくことへ導き出されるのだと思います。信仰というのは 私たちを支える、自分らしく生きていくために支える土台であり、私たちが今日一日、今週一週間、自分なりに生きていこうと背中を押してくれる勇気のことであります。私たちの旅路は決して一人ではありません。主にある友や祈ってくれる方々と共にある、そのような一日一日をご一緒に歩ませていただきたいと願っています。今朝私たちが出会うのは、まさに永遠の命についての問答なんです。ある立法の専門家がイエスに対して、永遠の命とは何かと尋ねました。イエスが答えられたのは、神を愛することと自分を愛するように隣人を愛することでした。永遠の命というと、何か捉えどころのない、どう考えていいのかわからない、そういうことであるかのように思いますけれども、イエス・キリストははっきりそのことに輪郭を与えてくださった。神を愛すること、そして隣人を愛すること、自分を愛することです。永遠の命は何ですかと問われたときに、あなたは本当に自分の命を生きていますか。もしあなたが自分は生きていると言いながら神を見失っているならば、あなたの命が与えられたものであるということを見失っているのですよ。自分も、そしてあなたの隣にいる人も尊厳が与えられている。自分で決めることができ、自分らしく今日も明日も生きることができる、そういう尊厳を持っているという、そのことを見失っているのですよ。神を愛するということは、自分の命が与えられたものであることを知り、そのかけがえのなさに生きていることであり、私と同時に私の隣にいる人も神から与えられている命を、そのかけがえのなさを生きているということに気づいて共に生きていこうということだと思います。それは自分のエゴ、自己中心的なあり方ではなくて、私が考えていること、私の経験、私の痛み、そのすべてのかけがえのなさを知っている、同時に隣人もまたそのような人であることを知ろうとしていることだと思います。立法の専門家は、ある意味では聖書の信仰に生きている、イスラエルの人々なら誰でも知っているであろうこのイエスの答えに対して、では私の隣人とは誰ですかと重ねて尋ねたんですね。イエスはこの問いに対してすぐに答えを答えられたのではありませんでした。ある例え話を話すことによって、それを聞いている一人一人がその問いを自分のこととして考えられるように、一つのストーリー、物語を語られたんです。答えは一つではない、そして自分がどこに身を置くかによってその見えてくる風景が違ってくる。あなたもそのそれぞれの場所に身を置いて考えてごらんなさい。物語というのは一つの旅です。身をここに置きながらにして旅をするように、その物語の中に見えてくる風景を私たちは見ていく。例えに耳を傾ける人が共に怒ったり、いぶかったり、喜んだりしながら自分なりの応答を見出していく、そういう旅です。一人の人がエルサレムからエリコへ行く道で追いはぎに遭いました。半殺しにされて倒れていました。彼のそばを通りかかった祭司やレビ人はその人が倒れていることに気づいたのですけれども、 向こう側を通り過ぎていきました。祭司やレビ人は祭儀が終わった後、エルサレムでの祭儀のお務めを終えて帰る途上にあったのだと思います。倒れている人を解放すれば襲われる可能性がありました。祭司やレビ人は向こう側を通り過ぎていった、そう言われたときに、周りで聞いていたユダヤ人の人は、なんてひどい冷たい人たちだ、しかも宗教者でしょ、祭司やレビ人だっていうのは、倒れている人を見て気づいたのに向こう側を通り過ぎていったって何たることだと考えなかったと思います。なぜならこの反応は当時の立法の常識にかなっているからなんです。傷ついた人に触れるということは、その人自身も傷ついたものの汚れを身に負うことになる。そしてもしかするとエルサレムに帰っていく途上のさまざまな事柄を行わなければならなかったかもしれません。伝道礼拝に呼ばれている牧師が、もう礼拝始まる時間10時半を気にして、もう10時過ぎている、私にとっての一番大切な務めは礼拝において説教することだ、急いでいる、そういう感覚で聞いていたかもしれない。彼らは特別に冷たい人でもなく、自分の任務に忠実なんです。ただそこから出ないだけです。しかしそのあり方に、私は自分の姿を見るような気持ちがしています。いろいろな理由はあります。秩序を守るため、この組織を守るため、今私は何を優先しなければならないか、優先順序を決めなければならない、優先課題を先にこなしていかなければならない、そうやって秩序や組織を守っていかなければならない、そうやって傷ついている人の傍らを通り過ぎていることがあるかもしれません。それは本当に自分の姿だなと思わざるを得ないんです。命を支える働き、あなたの命も神の祝福のうちにあるということを伝える働き、宗教の大切な働きです。でも毎日の仕事をこなすことに一生懸命になっていて、本来その仕事が何のためにあるのかということが見えなくなっているということはありませんか？私はそこに自分の姿を見る気がします。彼らは目的を持って進み、その道を疑わずに進んでいきます。道をそれないことが正しいことであり、寄り道をしないことが人生の最大の目標であるかのようです。この人たちは正しい人なんです。間違っていない。でも向こう側を通り過ぎていく一人でありました。その後通りかかったのはサマリア人でした。彼にも予定があり、もちろん目的のあるところへ向かう旅をしていたのだと思います。道端で倒れている人、ユダヤ人です。この人自身はどういう仕事をしていて、どういう人生を歩み、また何を目的でここに差し掛かったのかというふうなことは一切わかりません。たまたまこの時ここを通らなければ一生出会わなかった人たちです。すれ違っても自分に関わりのある人だとは考えなかった。倒れている人はユダヤ人で、そこを通りかかった人はサマリア人でした。サマリア人とユダヤ人はもともと同じ国をルーツとしています。同じ民族をルーツとしています。イスラエルの国が南北に分裂したときに、北イスラエルの首都になったのがサマリアでした。南ユダの首都はエルサレムです。そして北イスラエルがアッシリアの攻撃を受けて紀元前8世紀に滅びてしまった後、北イスラエルには多くの異民族が入ってきました。その異民族の人たちと結婚して、そしてそこで生活をしていたのがサマリア人と言われる人たちです。南のユダヤの人たちからは 血統も信仰も純粋さを失った民とある種の軽蔑を持って見られていた人たちでした。旅をしていたサマリア人は倒れているそのユダヤ人から自分がどう受け止められ見られるかということをよく知っていました。期待したような隣人と出会ったのではありません。しかし彼はその人を見て哀れに思い、自分の予定や計算を置いて目の前の人に向き合いました。哀れむというと日本の漢字で私たちはこう上から同情のするというふうな言葉に受け止めやすいのですけれども、聖書の哀れむという言葉は腸ここですね、腸腹綿が痛む、腸腹綿がちぎれる思いと訳される言葉です。つまりそれはその痛んでいる人だけではなくて、それを見た人自身がそのことによって自分の腹綿が痛くなって、そういうことを聖書では哀れむというのです。上から見て自分の優位を保って同情するのではなくて、傷んでいる人の痛みを知る姿を表しています。イエスの福音の活動というのは腹綿がちぎれる思いから始まっていることに気づきます。ルカによる福音書の7章には一人息子を失った母親の姿を見て主イエスは哀れに思ってと書いてあるんです。それは腹綿がちぎれる思いでもう泣かなくてもいいよと語りかけておられる。汚れたとされていた死体を納めた棺に手をかけてその息子を起き上がらせたのでした。癒し、食を分かち合う、そうした行いの始めに腹綿がちぎれる思いがあります。突然襲った苦しみや倒れ伏してしまうような経験、なぜ私だけがこんなふうに苦しむのか、そういう経験をしている一人にイエスは自分も腹綿がちぎれるような思いで寄り添ってくださる福音という、そういうことだと思います。寄り添われた人は自分は罰を受けて苦しんでいるのではなくて、この苦しみの中にも神の守りがある、支えがあるということを実感したでしょう。イエスの福音、良き知らせはそのような腹綿がちぎれる思いの中に共にあることから始まりました。日本でボランティアという言葉が非常に一般的に使われ、また組織されるようになりましたのは、1995年の阪神・淡路大震災の時からだと言われています。ちょうど20年経ちます。ボランティアはもともと志願兵などと訳される、自分から志願してその務めに取り組むことを指しています。キリスト教の文化が基盤にある、例えばカナダやアメリカの社会では、良きサマリア人法というのがあります。良きサマリア人法というのは、自然災害や急病にかかっておられる方がそこでおられる場合に、無償で善意の行動を行った場合、良識的に誠実にその人ができることを行ったにもかかわらず失敗に終わってしまった、でもその場合にも責任は問われないということだ。私たちも例えば目の前で突然心臓の発作などで倒れてしまっておられる方にですね、こうその、マッサージをしたりというふうなことをやりますけれども、うまくいくかどうか、自分も初心者だったり素人なのにどうなるんだろうかという場合が当然あると思います。で、良きサマリア人法というのはそういうふうにこうやったときに、その人が一生懸命その人のために突然のことの 受けてやった場合、仮にそれが失敗であっても法的な責任は問われないということが法で決まっているんです。実は日本でも今このことは議論されています。日本にはそのような法的な枠組みがありませんので、もし過失が起こった場合にどうなるか、法に問われるのかということが、災害や本当に大きないろいろなことが起こったときにやはり課題として意識されているからだと思います。あるいはこの良きサマリア人の物語は、キリスト教の基盤にある社会の中では、例えば電話相談、サマリタンズということでも知られています。日本では命の電話がよく知られていますけれども、心の深い夢気を抱えている人が電話で相談できる、そういう無料の電話相談があります。これは自殺予防に大きな働きをしています。自殺予防ということでいうと、こうした相談できる場所があるかないかによってその予防率というものが大きく変わってくるということが調査で分かっているのだそうです。私は札幌教会におりましたときに、札幌教会にはこの命の電話の事務局がありまして、それを支える働きをしておられました。もともとこれは1953年、イギリス国教会の牧師チャド・バラーという人がロンドンで自殺予防を目的とする電話相談のサマリタンズを始めたことを元いにして、世界中に広がった運動だと言われています。こうしたいわゆるボランティアと呼ばれることの基盤に、良きサマリア人の物語が、あなたも言って同じようにしなさいと言われている、その物語があることはよく知られています。日本の情報社会に対する研究で知られている金子育陽さんという方がいらっしゃいます。この方は阪神淡路大震災の前、1992年にボランティア、もう一つの情報社会という本を出されました。この中で非常に、注目された点があります。それはボランティアというのは、実は私たちは何かをやってあげる側、奉仕をする側というふうに考えているけれども、実はボランティアというのは自分自身を弱い立場に立たせる、何かを自分の方からやっているにもかかわらず、そのことが本当にその場で役に立っているのかどうかとか、もしかしたら自己満足かもしれない、それをやったことによってその人が喜んでくれるのではなくて、むしろ攻撃を受けたり、そういうふうなことが起こりうる。彼はこれをバルネラビリティ、すいませんカタカナで言っていますけど、バルネラビリティというのは傷つけられやすさとか攻撃を受ける、そういう性質のことだそうです。脆弱なと言ってもいいと思いますけど、ネットワークの世界などでも使われる、そういう傷を受ける側になる。ボランティアというのは実は傷ついている人を助けるという働きだけではなくて、自分も傷を受ける側になる、そういう働きなんだということを言いました。同時に、いつもだったら何かをやってあげる側の人というのは、強者、強い立場になるんだけれども、そうではなくて傷を受ける側になることによって、むしろ自分では予想しなかった、今まで計算したこともなかった意外な展開や不思議な関係性が、そこではプレゼントのように与えられる、そういうことを彼は書いておられるんですね。相手から力をもらうための窓を開けるための秘密の鍵、実はこの傷つけられやすさとか弱さというのは、相手から何か力をもらうための不思議な自分の中にある窓のようなものなんだ。ボランティアとか自分が自発的に何かに関わるということ、そういう側面があるということを語っておられるのです。 サマリア人は傷つき倒れている人の傷の手当てをし、包帯をしてロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放しました。ここで言われていることは、ある意味ではこの人の命が支えられたということだと思います。何か行為の問題とか、この人が好きだったか嫌いだったかというのは感情の問題ではなくて、この人が生きていくことができるように支えられたということです。近づいてくれた人の気遣いと関心を寄せられたことによって、傷つけられた人は自分が忘れられているのではなく、見捨てられているわけでもないということを知ることができます。ところで、私たちはこの例え話を多くの場合、サマリア人の側から見ようとしています。つまり自分が助ける側になることを考えている。学校などでもこの良きサマリア人の話を取り上げるときには、大抵だからあなたたちも同じようにできることをやってごらんなさいという、そういう倫理的なあり方の問題として進められます。しかしある方が、実はこの話は倒れている人の姿の中に自分を見ることができるのではないかと語っておられました。思いもかけない出来事によって傷ついて倒れている、それは災害にあったり不慮の事故に遭う、ある時には仕事に失敗するということもあるかもしれません。愛する人を失うことも、傷ついて地面に倒れているということではないでしょうか。そういう自分の危機の時に支えてくれるものは何なのだろうか。愛や好意も必要です。自分の存在を大切に感じさせてくれる、同時に自分が生きていくセーフティーネットっていうんでしょう、安全網ですね。こういうことが起こった時に、本当に自分が倒れている時に、その倒れているところを向こうを通り過ぎていかないで、そこを引き上げてくれる、そういう人、場所というのはどこにあるのか。精神的なセーフティーネット、安全網はどこにあるのか。私たちの社会は案外そういうものを持っていないのではないか。うまくいっているときには、周りにはネットワークができて、お友達にも申請がたくさん来て、そして情報が広がっていく。でも本当に自分が多くの人に語れない、傷つけられ失敗をし、大切なものを失っているときに見えてくる風景、どういう風景なんでしょう。地面に横たわっているということは、一番低いところにいるということなんですね。その一番低いときに、ところにいたときに見えてきた風景、このユダヤ人の人は、ああ、この人が私の隣に来てくれた、それはサマリア人だったんです。この話、例え話に耳を傾けていた人たちは、あの向こう側を通り過ぎていった祭司やレビ人に対して、それほどひどい非難を向けなかった。でも、逆にサマリア人から解放を受けたユダヤ人に対しては、とんでもないって言ったと思います。なぜユダヤ人がサマリア人からそんな恩恵を受けるようなことをするんだ。そこには確実に境界線があって壁があるからです。しかし、倒れてみて初めてこの人は、自分が本当に必要としていた人、存在、守ってくれる場所、どこであったかということに気づく。それは組織でもなかったし、民族という名前でもなかったし、そういうものが自分を守ってくれて、自分を支えてくれているのではなかった。自分が敵だと思っていた、憎しみや蔑みを持っていた、その人であっても、私が傷ついたときに本当に近寄ってくれた人が私の隣人になってくれた。初めてこの傷ついて倒れたユダヤ人は隣人の顔に出会った。自分の枠の中にいる人ではなくて、自分の枠の中にはいないと思っていた人が私の隣人になってくれた。 そしてこの傷つき倒れている人自身がイエス・キリストだったのではないでしょうか。私たちはいつもイエス・キリストはサマリア人のような人だ、助けてくれる人だと思って、でもそうではなくて、傷つけられ見捨てられ最も低いところで倒れていたのはイエス・キリストではなかったでしょうか。そのことによってイエス・キリストは私たちが隣人を見出していく地平を開いてくださった。そういう傷つけられたものとして横たわっている私の隣にいる人は誰なんだろうか。私たちは今朝ご一緒にこうして礼拝を捧げています。私たちもキリスト者としての働きや、また共に礼拝を捧げ賛美をする群れとしての豊かさを持っています。皆様お一人お一人もこれからそれぞれの場にまたここから派遣されていくと思います。傷つけられた経験、自分が愛するものを失った経験、せっかくボランティアでいいことをしているのに非難された経験、あるいは仕事で思うようにいかずに自分自身が本当に惨めな経験、惨めな思いをした経験、それらが私たちの腹綿です。傷つけられたものとして、痛みを覚えたものとして、私たちは隣人になっていくのではないでしょうか。私も祭司やレビ人のように通り過ぎていく、そういう一人だった。でも私が本当に愛するものを失って悲しい思いをしているときに、自分の仕事がうまくいかなくて自分の存在価値が本当に含められてしまったと思って悔しい思いをしているときに、私を祈り支えてくれたその人たちがいることを覚えて、私もそういう一人となっていきたい。私たちはここからイエス・キリストにそのように導き出されているのではないかと思います。腹綿がちぎれる思いという、私も痛みを覚えた一人だったから、同じように今祈りを必要としている人、支えを必要としている一人一人に共にいる、そういうあり方をしていきたい、その願いと祈りを持っています。同時に今皆様が痛みを感じておられるなら、私のために祈ってくださいと言ってください。あなたのために祈っていますよということも奉仕です。でも私のために祈ってくださいという言葉はとても勇気のいることなんです。自分のために何かをしてもらうということは、でもそれも奉仕です。祈ってもらうということはどれだけ大きな力になるかわからない。今私は弱さの中にあるということをその人に明らかにするということにどれだけ大きな勇気がいるでしょうか。でもあなたに祈ってほしいということは信仰の支えを必要とし、あなたを必要としているということなんです。それはとても大きな奉仕です。あなたのために祈っていますという言葉と同時に、私のために祈ってください、そういう友を私たちはこの群れの中で、また交わりの中で与えられていきたいと思います。そして皆様お一人お一人がそれぞれの場にあって、大きな震災があった、困っている方々がおられる、でも私は何にもできない、いいえ、共に祈ってくださる方があることがどれほど大きな力になることでしょうか。そのことを覚えて私たちも祈りを合わせていきたいと思います。祈りによって何か私たちにできることがあれば、それを示していただきたいと思います。この1週間も皆様お一人お一人の歩みのうちに主の光が伴いますように。そしてこの1週間、皆様のご生活の中で出会われる一人一人との間にイエス・キリストが立たれますように、ご一緒にお祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝こうして雨の日曜日、恵みの雨の中、あなたの招きに応えることができました恵みを心から感謝をいたします。私たちを一つの群れとしてあなたは導いてくださいました。イエス・キリストは 傷ついた旅人のように私たちのもとに来てくださいました。そのことによって私たちは人間らしく生きるとはどういうことか、自分の利害、自分の予定、自分を守ることだけではなくて、本当に人として神と隣人と自分自身を愛して生きるとはどのようなことかを示してくださいました。今私たちはそれに気づき、あなたの永遠の命に共に招かれていることを感謝いたします。九州の地で震災の後、今なお困難を覚えておられる一人一人にあなたが寄り添ってください。その地で活動しておられる方々に必要なすべてのものを与えられますように、祈りのうちに私たちも心を合わせ行動を合わせていくことができますように導きを与えてください。これから派遣されます場で、あなたが出会わせてくださる一つ一つの事柄の中に私たちの命を豊かに実らせてください。あなたから与えられた良き知らせをその関わりの中に生かしていくことができますように、この一周を歩む力と勇気を与えてください。感謝と願いを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。